TBS Podcast。
もぐもぐしてんだよね、まだね。
おし。
おし、行くぜ。
TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェーンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。お疲れさん。
はい。
金曜日って疲れてるよね。
そうですね。
お疲れだよ、本当に。よく頑張った。
はい、私たちはまだね、これ実は収録してるのが。あれ言ってんでしたっけ？
やべ、大丈夫ですよ。月曜日です
から、ね。収録してるのが月曜日っていうね、まだ始まってばっかり。
でもこの間の金曜日終えたばっかりじゃん。だから金曜、ね、金曜日の人たちの気持ちはわかるよ。
そうなんです。だからあの最近ね、ちょっとあの時事問題にね、
そうそう、
切り込んでいけなくてね、本当に
ムズムズしてるんですけど。終わった後に何かあったりするからね。
そうなんですよ。そうそうそう、
まあまあまあまあ、そんな感じでございますけれども、毎回およそ30分、誰が何と言おうとおよそ30分を目指しております。私、ジェンスと TBS アナウンサー堀井美香が語り合い、皆様からいただいたメールを読み、太陽の向こう側をオーバー目指していく、そんなトークプログラムです。さあ、
はい、
今週始まりましたけれども、さっきさ、実は私一つ収録に行ってまいりまして、なんと先輩ポッドキャスト番組、そこからのし上がって地上波に上がってきたといえば、あの東京ポッド許可局、
私たちの目指す番組ですね。
そうなんです。あのお三方のところにお邪魔してきて、多分来、これが配信される次の月曜日に配信されるんですけど、うんうん、めちゃめちゃ面白いね。やっぱ一回5人でやんないと。完全に混乱放送になって聞いてる人は辛いと思うけど。
はい。
おじさんとおばさん
も。お邪魔したいです。どなたなんですか、3人は。
プチカシマさん、はい、マキタスポーツさん、はい、サンキュー達夫さんのお三方がやられてる、はい、あの東京ポッド許可局。ここでね、はい、早とちらにした思うわけ。あら、堀井さん、
はい、
許可局の3人を知らないの、もしかして、うん、失礼ねみたいなことを思う方もいるかもしれません、うん、違います、うん、堀井は分かってます、うん、ただ私がそれを言わないで話し始めたことに、助け船、はい、出したいよね、助け船、
いいですね、
出すに限るよね、助け船、
はい、はい、
そうですね、
まあ、あの本当に先週はね、あの、
いやー、中年の失恋。
そうでした。
あの、メール全部読みましたから、私たちいただいたもの、で、今回も実は、今日続編をやろうと思ってて、というのも、止まんないんだわ、メールが。うん、もう、あの、原稿用紙何枚っていうような、まあ、あの、A4 でプリントアウトして、4枚ぐらいのね、ものとかも力作もたくさんいただいて、はい、まあ、全部は紹介できないんですけど、うん、始まる前、今日始まる前に我々読みました。
はい。
読みましたけれども、やっぱりなかなかね、辛いことあるよね、うん、中年と失恋、
うん、
まあでもやっぱりこう、なんつうの、前向きに、いや嘘、今嘘をつきました、前向きなんてクソくらいですよ
今軽々しく
使ったなと思った、言ったよね、うん、今の大失敗だよね、
うん、前向きっていう言葉はもう10年前に、
いや、てか最近すごい思ってることがあってさ、うん、そのさ、前向きっていう言葉トラップだよなと思って、
うん、
言ってる限り善人じゃん、
うん、
わかる？
そうですよ。
前向きに行きましょうって言ってる限り善人なわけ。うん、だけど、うん、前向きに行ってるかやってるかとかっていうことは、ちょっとそこは要調査って感じじゃん。
うん、
前向きに行きたいよ、もちろん。そりゃそうですよ。後ろ向きに行きたい人なんていないでしょ、そうは。だけど、前向きに行きましょうっていうことに対してもう少し慎重になりたいよね。
うん、
美香ちゃん、今日アイラインがまぶたと、の際とまぶたの間に、
先週はすごく褒めてくださったのに、そうそう
そう、先週は美香ちゃん綺麗だよだったんだけど、
先週あのら A か A のんかコントだった
よ、そうそうそう、A か A のんか
コント、 A のんかコントでしょ、
そこじゃない、アイラインアイラインが目の際より2ミリぐらい上だから、目の際空白アイラインっていう状態になってる今顔が。
でも今ちょっとなんか、私はこれ失敗ですけど、はい、流行ってるらしいですよ、ずっとあの上の方にアイライン引くの。
マジで？
本当です、本当です。
でもそこは間に白いとこはあっていいの？
これは
それ前向きなの？
これは嘘っぱちです。
だよね。
はい。これはそうですね。はい。
いや、だからそう、前向きですよ、前向き話ですよ。前向きにってきついよね。まあ、言っちゃうけど、簡単だから。いや、だから、何が言いたいか、そう、前向きにって言ってるけど、なんかやってんのみたいなさ、
うん。
こと？
うん。前向きって。
いや、マジックワードだなっていう話。
ヨーヨー使わないですね。
あなた使わないね。
使いません。
あなた言わないね。
はい。
確かに、前向きに頑張りましょうとか、言わないね。
言わないですね。前向き、うぅ 前、
汚いよ。汚いよ。言わないね、確かに。
そうです
ね。いや、なんかさ、まとめの言葉としてはさ、私も今、つるっと思わず使っちゃいたくなったぐらい、便利な言葉じゃん。マジックワードじゃん。だけど、なんで使わないのじゃ。
前向きではないからですね。やっぱり。
でも、後ろ向きではないでしょ。
そうですね、うん。ただもう、なんか死ぬ日に向かって生きてる
もん
ね。
もうさ、その話何回してんの。さすがの私でもこのポッドキャスト同じ話をするでおなじみの、あれだって分かってるよ。もうその、逆算人生やめろよ。
私は巻き菱をこうやって巻いていくんだよ、ちゃんと。
巻き菱っていうのは忍者のやつでしょね。巻き菱を巻いたらさ、自分が行ったら足の裏ブスブス。
だから巻いて、人のところに巻いていくのこうやって、ね。私はこうだから近寄ってこない。こうだから。
あ、なるほど、なるほど。うん、なるほどね。うん、
まあまあそうですよ。あ、でもすがすがしいですよ。ですから本当に
前向きにって言わないね。そういえばね、
死っていう言葉自体が、うん、まあちょっとこうネガティブかもしれないので、うんうん、あなたたちは引くかもしれないんですけど、うんうん、1週間後に死ぬとか明日死ぬとか思うともう今日が精一杯です。
まあそうね、まあそうね、今日前も後ろもないよって話だよね。前も後ろもなくただ生きるっていうこと
です、ね、そういうことです。だから、ね、も今日もやったっていう感じ。
まあでもさ、そのポジティビティっていうんですかね、いつからだっけポジティブの話になったのって、いつから覚えてる、ポジティブ、あ、私あのミス美奈子斉藤だよ。
あ、
ミス美奈子斉藤の本がポジティブなんとかだったんじゃない、
う
ん、
そうです、
ね、探してみるわ。ミス美奈子斉藤知らない人は自分で調べて、
ポジティブ
晩餐館
なんです、ね、
あの時ポジティブなんとかじゃなかった、私そこかも最初、
うん、ポジティブに前向きに、そういうことですね、生きていきましょうっていうの
はっていうのが始まった。あ、でも違う、超一流主義だったわあの人の本は、
うん、
だけど、
うん、
それ以外にあれ、ポジティブシンキングってそうだよね、
うん、ポジティブシンキングって誰が言い始めたの。
いや、だからミス美奈子斉藤じゃない。
いや、あの人じゃない、ほら
ほら、この超一流主義、私買ったもんこの本、笑すごい。
そうね、それもありましたね、う
ん、みんな超一流主義で画像検索してなかなか見れないものが見れるから、うん、ヨーロピアンハイライフ。
まあそうですね、なんかいつからかそういう前向きワードっていうのがありましたね。
ポジティブシンキングってきたよね、
うん、まあまあまあまあ前向きですよ。
いや、
なんていうの、
うん、
そんなに別にうん、進むことにあれでもないですよ。
でもなんだろう、いわゆるポジティブシンキングとかじゃないじゃん、
うん、
まあだから我々もね、負けへんでみたいなね、
うん、
耳障りのいい言葉を言ってるけど、
うん、
負けへんでなんですよ。てか負けへんではちゃんと動いた言葉かっていう話なわけ、うん、動いてる言葉なのかっていう、うん、その、うん、どう伴わない言葉っていうのは、
うん、
やっぱりかどわかされがちじゃん、
うん、
ポジティブシンキングとかも、
うん、
言った途端にさ、ポジティブになった気になるじゃん、
うん、
だけどなわけないじゃん。
でもその負けへんでを使ってた時はやっぱりそのモードでしたもんね、私たちはね。
そうだって動画伴ってたよ。
そうそうそう、
だって番組金曜日いきなりなくなって、
はい、
じゃあ頑張ろうって、負けないよっていうことで負けへんでが始まったわけじゃん。
そうです、そうです、自然に出た言葉だったので。
動画、はい、伴うか、動って動くね、動くが伴うか、それとも口先で言ってるだけかっていうのは、うん、ちょっとこの年になると特に、
うんうん、
気をつけ
て。いやー、もうそうですね、うん、口先で言ってるとかも本当に良くないよね。だから何にも言えないよね、後輩とかにも本当に、う
ん、なんで、
え、
詳しく、
なんか
ちょっと歌舞伎揚げ超明太マヨ食べてもいい。
あのさ、うん、ちょっとなんかさ、ちゃんと聞いてくれる歌詞食べながら聞かない。
私今日マニキュアの言いながら番組やろうと思って置いてきちゃった。
いやいやいやいや、なんかやっぱり上っ面のことって言っちゃダメですよね。
難しくない？でもさ、うん、放送の仕事して、喋る仕事しててさ、上っ面の言葉一個も言わないで放送するの無理じゃない？
うん、そうだね。
どうしてんの、後輩の指導とか。
だから上っ面のことを言うまいとするから、うん、やっぱ口数少ないよね私。
文高よ。でこの番組で
察し、察してるよなみたいな、察してるだろっていう。
やっぱね、
でも今言わなきゃダメらしいよ、ちゃんと。だから私たち管理職だと、ちゃんとそういう講習をもう5万と受けるんですよ。 いろんなら
しいね今すごいんでしょ、うん、どうやって部下と向き合うかみたいな、
こうやって褒めなさい、うん、こうなんとかシンキングですよ、うん、それこそ
こういうことは言っちゃダメなんだよシンキングとかでしょ、
うん、
シンキング
ですよ、うん、なんかこういうことなんか意思疎通にはこうしなさい、うん、褒めるこういうふうに褒めてくださいだからもうなんかいやいいことなんだけどやっぱりなんか昨日の番組こうだったよねとかなんか元気大丈夫とかってまあむやみやたらにこう飛び交ってたりするとまあいいことなんだけどあれあれ姉さんそれは心の底から言ってる言葉ですかみたいな時はよくあります、
はいはいはいうん、人を褒めるのもけなしって道があるじゃん、
うん、
基本けなしは道があるとこに生まれるからさ、
うん、
感情が動いたり心が動いたりしたからそれが出てくるわけじゃないですか、
うん、
でも褒めってさやった方がいいことと推奨されてるから、
う
ん、道がなくてもやっちゃうんだよね、
うん、
ツールとしてね
人が来たら反射的に言うみたいなことになりつつあるので今、
うんうん、でもそういうのうまいじゃん
え私、
うん、
うん
女性としてはやってきたでしょだって
あ今まではやってきましたよ、
ねうん、やめんの
え
やめんの
何
それ書生としての
感動するっていう話ですよ、
ね、いやなんか感動とかもそうだけどまあ素敵な髪型みたいなの含めてさ
いやそれはだからそれはビジネスとしてはやってきましたよ、うん、やってきましたけれどもなんか後輩との付き合いはそうじゃないじゃないですか、
う
ん、別に
まあそうだよねビジネスじゃないか、うん、まあだどこまでをビジネスとするか問題ですよこれ
うんだからアシスタントで入って何かパーソナリティさんがいた、うん、スポンサーさんがいた会社のお仕事相手がいたの時はもちろん頑張りますよ
気持ちの良くなる会話っていうのをね、
うんうん、
するよね
そうです、う
んまあ、でもそれもさ嘘じゃなくて虫眼鏡を持って歩くってことでしょ、
うん、もちろん
もうちょっとのことを拡大して、
うん、感動したことを口に出すっていうことです、うんうん、はい。あ、星が綺麗ですねあ、花が咲いてますねっていうことなので、うんはい、
ただまあそのコミュニケーションをどこまで取るかっていう話だよね
うん
そのポジティブシンキングじゃないけど型になってんだよな今な、
うん、そうなの
全部
そう
フォーマットになってんだよね、
うん、だからこれが続くと本当に褒められてもなんか
そうだね、
うん、何本当って思っちゃうかもしれないよね、うん、
フォーマットとしての褒め上手な人っているからね、
うん、
誰とは言わないけどさ、
うん、
なんて言うんだろう褒めってさテクニックじゃん
うん、
けなしもテクニックだけどけなしはテクニックがある人は一発でブズッと刺しに行くかゲラゲラ面白い話に行くかだけど褒めってさパターンがあってこう腐してるようで実は褒めてるとかさ、
うんうんうん、
よくそんな細かいとこに気づきましたねみたいなことでこうバリエーションがあったりとかさ、
うん、
でやっぱ人がうまいことやってるとさちょっと真似したくなるっていうか自分もできるようになりたいなと思ったりするわけよ私も、
うん
うん、人を褒めるでもなんか褒める相手が主なはずじゃん本当は、うん、相手が褒められてる人がだけど褒めてる自分が主になっちゃったりするようなこともあるよね
あるね、
うん、あれよくないね、
うん、
いやだからさその書生を
本当に思ってないよねってもう明らかに周りで聞いててなんか、うん、辛い辛いって
そうね、
ね、うん、思う時あるよねご挨拶で言ってる
だからさ結局そのポジティブシンキングの話に戻るとどうがあるかないかってことですよ
そうです
ね動き動きを伴った言葉かっていうことですよ、
うん、そうですね、
まあ、ここの番組は動きゼロですけどね、
うん、ちゃんと理由や原因があっての出てくるちゃんとした穴掘って出てきた言葉なのかっていうのはちょっとわからないですね
まあでもさ文章書く仕事とかもしてるからさもう手先で書こうと思ったら全然書けるわけ本当に、
うん、
よくないなと思う かといって毎回地平道を吐くような思いした文章をさ、うん、載せる媒体も選ぶよって話じゃん、
うん、
加減が難しいよ
ね
加減が
なんか忙しいでしょいろいろお断りになって
よくぞ聞いてくれました私本当にやばくなってきて、
ね
まあ、推し活してるじゃないですか、
うん、
一人で舞い上がってるじゃないですか、
はい、
今どんどん周りにも伝播させてるんですけど、はい、はっと気がついたですね、
はい、
推しっていう言葉を使い始めた12月後半から2月今中旬ですけど、仕事単発の断りまくってることが気がついて、
いやなんかそれももったいないね。
もうなんか、
ね、
いやもちろんも
う向こうのね、
声
かけてくださ
ってるの。まあ、なんていうの、推しのせいじゃないよ。推しのせいだけではないけど、今までだったら 受けてたであろう、ちょっと興味があることとか、あ、これギャラがいいからやろうかなとかいうのを、いや、そんな時間してたら推しの写真見てるからみたいな感じで。
あ、そういうこと。
そう。で、優先順位を推しにしてしまい、推しの動画を見る時間とかが必要なわけ。だから、書いてる時間とかないしと思って。
そういうことですか。
めちゃくちゃ断ってて。
でもさ。
本当何やってんだ、私って。なんか、でも心どっかで、いや、あの人にはその価値がある。
あ、そういうこと。推しによってのお断りをしてるんですか。
そうなんです。
なんで、そんなのさ、火事場のバカ力を出したらさ、うん、いくらでも、あれなんですよ。
何ですか。
テリーマンの息子 TBS にいるんだよ。
何言ってんの。この間の性欲からジェイコムに続くテリーマンの息子が、もう幻想じゃん、幻覚じゃん。
あ、島の、あ、すみません、なんか今パッと見たら結構たくさんの人が。
テリーマンの息子が TBS にいるって何それ。
あれ、カジマのバカ力ってテリーマンじゃなかったっ
け。いやいや、私筋肉マンそんな詳しくないからわかんないけどさ。でもカジマのバカ力って言われて最初にテリーマンが出てくるのもどうかと思うよ。あんたんち金消しだらけなんだよね。
え、
金消しだらけで、金消しだけ、フィギュア。
金消しないですけど、まあ。
ね、何、待って、テリーマンの息子が TBS にいる。ちょっと待って、その年齢ちゃんと聞こうか。うん、
テリーマンの息子さんがいるんです。テリーマンのお声をやってる方の息子さん。
あ、そうなんだ。
そうです、そうです、そうです。
そこでしょ、大事なとこ今飛ばしたよね。
の息子がいるんだ。
あ、そうなんだ。
そう、いるんです。だから、まあ、あなたもだから推し活頑張ってよ。
関係なくない、今の話とテリーマン、ね、突然テリーマンが出てきた。私でもね、よかった、今バッファローマン思ってた、頭の中で。テリーマン、私の中でテリーマンはバッファローマンだった。やっぱさ、ラーメンマンはしっかりわかるじゃん。
知ってるね。
うん、
あった。私はね、カナディアンマンみたいなのみたいな。
え、ちょっとね、カナディアンマン、カナディアンマン、
カナダマンみたいなのがあった。
カナダマン、カナディアンマン、
メイプルシロップのなんか T シャツ着てる人。
カナディアンマンはどうやらいるっぽい。で、カナディアンマン、胸に、カエデの、マークが入った。そうそうそう。カナディアンマン。
そうですよね。
でもこのカナディアンマン本物なのかな。え、これカナディアンマンってもしかして、
見てこなかったからな。
筋肉マンの人が登場
で。でも、チラーメンマンっていう、あだ名だったんです
よ。嘘つけ、どこがだよ。
ほんと、ほんと、なんかずっと三つ編みしてたから、うんうん、最初、ラーメンマンだったんですけど、うんうん、それから中華三昧に変わって、あともう一個グレードが高いラーメン、うん、なんつったっけな、あれな。
中華味じゃなくて。
違う。なんだっけな。マダムヤンに、だから私後半ずっとマダムヤンって呼ばれてました。
マダムヤンっていうあだ名の人いたね。はい。マダムヤンってつけられがち。
うん。呼ばれてた、ずっと。最初ラーメン三つ編みしてて、ラーメンマンから中華三昧になって、うん、マダムヤンで落ち着いて、ずっとみんなにマダムヤンって言われてた。
いつまで？
小学校6年生ぐらいの時は、
もうマダムヤンだった？
うん、中学の時も、
マダムヤン？
最高にマダムヤンだった。マダムヤンって言えば私のことみたいな感じでした。
秋田でマダムヤンって言ったら。
なんて言われてたの？
あいつのことよ。
なんて
私は自分の名前からもじったあだ名が多かったけど、
はい、
一番衝撃的だったのは小学校の時、それ根付かなかったからよかったけど、うん、コロンとしたブスだからコロンブスって言われた時には、殴ってやろうかと思って、いや、殴ってやろうかと思いながら、殴ってやろうかと思いながら、うまいとは思ったけどね。うまい。
それ聞いたこと。ややふるだよ。
うまい。うまいだよ、本当に。とは思ったけど、それぐらいですよ、あだ名は。あとは、キャッシー中島さん似てるから、キャッシーって言われたこともある。
あー、キャッシー中島さんね。
なんかで似てる。た時期あったんだって。私は自分じゃ分かんないけど、
でもちょっとそのターバンとかもキャッシー中島さんっぽいじゃないですか。
絶対キャッシー中島さんターバンしてないと思う。キャッシー中島さんって画像検索してきね。
パッチワークです。
パッチワークだよ。そう
だ、私ね、キャッシー中島さんはなんか娘さんがいじめられてたんだよね。
ああ、そうだったんだ。
うん、で娘さんお二人いらっしゃるけど、うん、なんかご病気で亡くされたりとかして、
う
ん、
そうだそうだ、うん、
でその若い頃、小さい頃娘がいじめられてて、
うん、
で、なんか先週私チラッと言ったんだけど、キャッシー中島さんが子供に言ったセリフが、いじめられてる時にね、うん、もう全世界自分が主役で回ってると思いなさいって娘に言ったって言って、
うんうん、
それをそのお嬢様がなんかママからその言葉を聞いた時に、うん、もう次の日から学校がすごい 自分のためにみんなが動いてるんだ、みんな脇役なんだと思ったら、うん、いじめられても全然大丈夫だったみたいなことを言ってて、あすごいいい言葉だなと思って、必要に娘いじめられてない時も言ってたね
自分がね、自分の娘がいじめられてない時も
自分でいじめられたら自分で回ってると思いなさいよ。
つうかさ、ミカちゃんの娘ってそういうさ、ミカちゃんのさママプレイみたいな全部浴びせされてるよね。
本当にかわ
いそう。よく歪まないで大人になってるね。
かわいそうです。
本当に、ね、どんな大人になることや、もう大人だけど。
そうですね。うん、
さあ中年と失恋、はい、実はですね大量にメールが来ておりまして、今日もいくつかサルベージしようと思ってまして、テリーマンとラーメンマンがお読みしようと思うんですけど、ちょっとですねミカちゃんこっちね、私こっち、あの言い訳が下手シリーズっていうのが来ました。言い訳が下手シリーズ来ます。まず私の方はですね、お豆さん、
はい、
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。お二人のおかげで金曜日が待ち遠しくなりました。今年41歳のおばさん、お豆です。メールのテーマが中年と失恋とのこと、いても立ってもいられなくなり初めてメールしました。3ヶ月前に失恋した私も立ち直り方が分かりません。もともと恋愛が苦手、セックスが苦手でコンプレックスもあり、交際経験も数えるほどしかありませんでしたが、人生を共にできるパートナーが欲しいと思い、38歳で結婚相談所に入会、40歳まで頑張ろうと決めて婚活を始めました。たくさんの方にお会いし、デートを重ねた方もいらっしゃいましたが、ピンとくるしっくりする方がいないまま、あと1ヶ月で40歳、さあどうしようか、続けるか諦めるかと考えていたところに現れたのが12歳年上バツイチ、12歳の息子、過去同居はしていないがいる彼でした。彼からのアプローチが熱烈で、彼は関東、私は九州といきなり遠距離でしたが、毎日のメールのやり取りや LINE のやり取り、何度かオンラインで面会し、少しずつ私も惹かれて好きになってしまいました。コロナ感染のリスクもあるため、1ヶ月に1回から2回会えればいい方でしたが、彼が飛行機に乗って会いに来てくれて、一緒に過ごく時間が本当に幸せでした。苦手だったセックスも克服できました。私の仕事は専門職で、全国どこでも働けるので、結婚したら彼のところに行く気持ちになっていました。ところが、交際を始めて半年が近づいた頃、だんだんと連絡の回数が減ってきました。たわいもないやり取りの内容は変わっていないのですが、気持ちの距離を感じるようになってきました。そして、半年を過ぎた頃、彼から別れを切り出されたのです。理由を尋ねると、ここからです。理由を尋ねると、息子と面会した後、ちょうど息子が大きくなった年月と同じだけ、私と年が離れていることを実感した。年齢が離れすぎていて、私と結婚することはできないと思った。これよくわかんないですよね。息子の生まれてから今までの年月と、彼の年齢から彼女の年齢を引いた年、例外一緒って、それ何の相関関係もなくね、付き合う前から年齢差なんて分かりきっていたこと、なんで今更それが本当の理由、本当のことを聞かないと納得できないと言いましたが、それ以上は何も言ってくれませんでした。一緒に過ごす時間の中で、私自身は年齢差が気になることはなかったけれど、ついつい甘えすぎてしまって、年齢差を重荷に感じてしまったのか、結婚しても子供は作らないと二人で話して決めたことも何か関係しているのか、本当はただ単に私に飽きただけなのか、いろいろ考えてはモヤモヤする日々です。そして中年にして開いてしまった恋愛と性の扉を閉じることができず、最近は私が彼の体が忘れられないだけなのではと思ったりもします。早く立ち直って婚活を再開しなければと思うのですが、まだ再開していません。どうすれば彼を忘れて立ち直ることができるでしょうか。スーさん、ミカさん、どう思われますか。何かお言葉をいただければ幸いです、ということで、スーさんドラマ楽しみにしています。お二人ともお体ご自愛ください。今年は芽吹きたいお豆より、ということで、ね、
おいくつとおいくつですか。
お豆さんが41歳、で向こうが12年上だから53でしょ、大したことねえよね。
全然だよね、この
てか、いや、まあ、とにかく本当に理屈が変よ。息子の年齢と男の年齢引く女の年齢が一緒だから付き合えないって全く意味わからんよね。てかもうちょっとマシな言い訳考えろって感じじゃない。まあなんか理由が他にあるのかもしれないけど、まあでもどうしたら立ち直れるかって、もうそれ待つしかないですよね。時間に全かけ。
そうですね、
時間が解決するのを待つ。
41はまだわ、
いけるよ。41はまだ全然いけるよって、多分私たち58の人から思われる。行くよ、私は行くよ、私は行くよ。ずーっと最近は頭の中を I will survive が流れてるよ。
50からね、折り返そうとしてるんですよ、私たち。
ござむしりですよ。
本当ですよ。
わからない人は調べてちょうだい。まあ、言い訳下手第1弾でした。
うん。いや、でも、そっか、男性がね。
そんな言い訳はないんじゃないのっていうね。
言い訳下手、パート2。53歳未婚、男。ショーンと申します。ゲイです。先日出会い系の掲示板で素敵だなと思った58歳の殿方の書き込みにレスポンス、メールのやり取りが始まりました、うん、今月22日に都内某所で会うことを約束し顔の画像を交換することに。その殿方のお顔は俳優の平泉成さんにで悪くない、うん、僕は若い頃カルロス・トシキに似ていると言われた。自分で言うのも恥ずかしいけど甘ったるい顔立ちです、はい、と画像を送信しました。すぐに返事が来ず翌日になってごめんなさいとメール。
お
僕の会社の後輩と君は顔がそっくりで君とやつの顔がダブるから君とはセックスできないと言った趣旨でした。
下手くそな、そんな理由あるね。後輩と顔が似てるんでセックスできませんって、そんな理由ある？めちゃくちゃじゃん。
はぁといった感じです。断られ方が斜め上すぎて君の顔好みじゃないんだよねと言われた方がよっぽどマシでした、うん、まあその方途中から既婚者だと告げてきたりと、こんな形でご縁が切れたのはラッキーだったのかもしれません、ね、うん、K さんあばよ以上ゲイの恋愛未満話でした、うん、追伸、今 VIO 脱毛中です。5回講師の2回目まで終了しました。リスナーの方がおっしゃっていたように白髪にレーザーは、白髪にレーザーは効きません、うん、現在白くて細い陰毛が生えてきていて仕上がりに不安な今日この頃です。
やっぱそうなんだね。
コロナ禍の先が見えませんがお体に気をつけてご自愛ください。
これはですね、その言い訳はどうかなと思うよ、その理由はどうかと思うよっていうシリーズ、もうちょっとうまくやれっていうね、うん、こっちはね、
うん、
ラジオネーム大場座さん、ネームエリさん、
はい、
スサミカさん、おはこんばんちは、いつも金曜日の夕方待ち遠しいです。私は26歳の時に結婚、33歳で離婚しました、うん、今から6年ほど前離婚して引っ越して、だから今39ね、うん、ものすごくスッキリした気持ちになっている頃、引きこもってはいけないと写真教室に通い始めました、うん、半年ほど続けた頃、写真を通じて知り合った男性とちょっといい感じになり、一緒に写真を撮りに行ったりしました。5歳年上40代の入り口に立っている独身男性、実家暮らし。ある日桜を撮りに出かけた帰り道、車で自宅近くまで送ってもらいました。車を降りようとした時、僕と付き合ってと言われ、久しぶりの告白に予感はあったものの驚き、ただやはりきちんと話をしておいた方が良いかなと思って、実はバツイチであることを彼に伝えました、はい、過去のことを少し話し始めて5分も経ってないうちに、ごめん親を説得できないからなかったことにして
し
と言われて振られました。これさ、言い方
面白い ね、
ね、自分は情けない大人ですって言ってるの同義じゃん、これ
すごいね。
親を説得
して、でもそこまで言うの気持ちいいですね。
気持ちいいけどさ、
だってほらそれはもう世間一般的に絶対に言わないセリフじゃないですか。そう、
絶対
言えないセリフを堂々と言うっていう、そのすがすがしい、なんでしょうね、はい、
一体何だったのか。周りの友人はもう結婚してる人も多く、うん、またちょうどこの頃に会社の友人の結婚式も多かったので、傷をえぐられるような感じです、
うん、
ということで、こんな、
うん、
ごめん親を説得できないから、うん、なかったことにしてってさ、みんななんかなんていうの、その言い訳もうちょっと考えてから別れ話始めた方がいいよね。別れ話とか断りっていうの
は、とっさに言っちゃうとそうなっちゃうのかしら。どういうことなんだろうね。
なんかその後輩に、会社の後輩に顔が似てるからセックスできないとかさ息子の生きてきた年齢と君と僕の年齢差が一緒だから結婚できないとかさ、
どういう思考回路なんですかね、
ちょっと下手くそだよね、
うん、
別れがね、うん、まあでも別れが上手い人なんていないか。
混乱、わざとこう混乱させるっていうことえクエスチョンマーク
え
って思ってるうちに去っていくっていう手法なんじゃないですか。
ラメマンって思ってるうちに、えテリマンラメマンって思ってるうちに去っていくってことね。
ああ面白いですね。
ね、
うん、
なんか
あれですか面白かったデートの話とかないんですか。
デート、
うん、
デートしてないよ。
あの10年前とか20年前でもいいです。
デートしたいな今。だってデート物理的に無理じゃん今、うん、
そうですね、うん、
手をつなぐ前にアルコールティッシュで手を拭きましょうみたいなことでしょ。
そうね。
デートね、デートしたの最後いつ？20年以上前でしょ
今の。だから、あ、そうだと思いますよ、う
ん、それ以外の不
全然ない。あ、でも私ね、男性と二人きりっていうのはね、うん、たまにあるんですよ。
お、どんな時？
あの、普通に朗読の練習する時とかあの、いやでもね、これね、大丈夫なのかなって思う。
え、でも先生でしょ。
人に、そうそう言われるんだ、うん、それ大丈夫って言われるんだけど、うん、周りの人に言うと、うん、だからスタジオとかを借り切って、うん、そのスタジオの中でも密室で2人で3時間ぐらいやってるの、
うんうん、あ、でも大丈夫でしょっていう人もいるんだ。
いるいるいる。一緒に出てきた時とか、そんな一緒の密閉空間で2人でいて大丈夫っていう心配をしてくれる友達もいるんだけど、う
ん、なんでそうさ、社会実験じゃないんだけど、男女二人密閉したところに入れといたら何か起こるわけじゃないでしょうが。
だけど、まあ、まあ、だからそれはものの考え方ですよね。全然私はそこで別にときめいたりもしないので、うん、普通に。あとなんか、私2年ぐらい前なんですけど、うん、サントリーホールにコンサートを一人で見に行って、はい、マイスキーっていうチェリストだったんですけど、うん、あまりにこう感動すると、いつもそう、なんかオペラとかクラシックとか、一人で行くんですよ、うん。誰も一緒に行ってくれないから、うん、クラシック好きな人なんていないから。うん、で、一人に行くと、うん、そう、一人で行くと、わーっつって、なんか、隣の人とかと、あーってちょっと目合って、こう一緒に拍手したりとか。
うん、よかったね、みたいなね。
うん、そうじゃないですか。うん、で、その、マイスキー見に行った時に、隣の人なんか男の人だったんですけど、わー、よかったですよねっつって、なんか喋って、うんうんうん、わーっつってアンコール終わって、わーっつって二人でこう、よかったですよねって、こう階段をこう上がって、いて、なんとなく。うんうん、で、お茶しませんかって言われたから、二人で、お茶したことはあります。
お茶したの？ついてったの？
なん、別に何も別に、だから本当に純粋に、素晴らしいっていう話をして、何回来てるんですか、うん、何回ですって言って、うん、で別れました。
お茶だけして終わったんだ。
お茶だけして、
あ、はい、それすごい平和でいい話だね、はい、
でもそれぐらいです。
他のないんですか、
はい、他の男性とどうなの、ないんですか。
だね、えもうだってナンパもされないじゃないですか、こうなると。
あ、
まあ、されたこと人生でね、そんな10回もないですけど、
うんうん、10回あったらいいじゃないですか。9回とか8回とか。
散々されてきたでしょ。
いやいやいや。
嘘つきが。
いやいや。
私の友達この間されてさ、同い年なのに。
ああ、へえ。
びっくりしたって
言
った。
へ
え、うん。
何？
47 でしょ、その子。うんうん、で、恵比寿で、
うん、
よかったらワインでも。
へえ、お素敵。
で、今から思えば絶対ついていけばよかった。もう大人だからね。ついていけばよかったのに、あまりにびっくりして、ないないないないないないって電車の車で。ないないないないないないって。
すごいわかります。
わかるよね。
はい。私、ないないないない、うん、実は半年ぐらい前に、銀座で声かけられた時は、
うん、いいな、何、
うん、後ろの方からついてきて、うん、なんか買ってあげますよ。買ってあげますよ。買ってあげますよってついてきてから、
買ってもらえばいいじゃん。
ないないないとは言いませんけども、なんかもう何にも言わずにこうやってあーっつって、うん、あーっつってなんかあの、あ、
前を買ってもらえばいいじゃん
なわけないじゃないですか。
何でも買ってあげるでしょ。だって
何か買ってあげますよ、買ってあげますよって。
銀座にちょっとした土地でもナンパな、最後30代後半じゃないかな。私も40入ってからは多分ないと思う。
ありましたね、そんなこともね。
うん、されて、うん、まあでも本当万が一の出来事だからさ、
うん、
でもこっからが大変だよ。
もうなんか私たちいいですね、この先週はちょっとあの先週は年がいもなくね、ちょっと
しゃいしゃい外れすぎ。そういやでもこれで調整していくんですよ。やっぱ毎週あれでいくとオーバードーズだから、オーバーサンジェットオーバードーズになっちゃうから
やっぱこの白鳳堂の夜景にしっぽり合う会話をしてます。
少しこう抑えて抑えての週もあっていいじゃない。
そうですね、
前の時もそうだったじゃない、聞いてる方も疲れちゃうよ。
毎週ね、うん、ギャハーギャハーだとね。
そうそうそう、
先週ちょっとなんかやや受けどがなんか自分たちで盛り上がりすぎでしたね。あれ
ひどかったね。
よくなかった、
ひどかったね。
あれはよくなかった。
久しぶりに聞いて、あの久しぶりにひどいなと思った、は
い、自分で。ひどいなと思いました。ま
あ、毎週ひどいなと思うけどさ、
はい、えげつないなと思います、ね、
でも何喋ったか覚えてないでしょもう、
うん、まあでもそっか、いいデートはなんかあこのデート良かったなっていうのはないんですか。
昔のデートってことでしょ。
私でも一個すごい覚えてるのは、今に通じることだけど、20代後半の時に、当時付き合ってた彼氏とデートするっていう時に、千葉のだだっ広い広場に連れてかれたの。何にもない。遊具とかもないし、何にもない。で、家族とかが、ご座みたいなの引いて、お弁当食べたりとか、うん、まあ、うん、ボールやったりしてるカップルがいたりとか、バドミントンみたいな。だからもう本当ただの、草原よ、
うんうんうん。
なんとか公園って名前はついてるけど。うん、で、私その時に、仕事でも本当になんかこう、視野が狭くなって、うん、ガッチガチになってたんだけど、うん、それ見かねたんだろうね、
うん、
で連れてってここ行きたいからって言って車で行ったのに、降りた後に、何ここは何をするの、
うん、
これだけ広いところで何もないけど、ここで私は何をすればいいのって私が言った時に、うん、肩をこう何ていうの、もう脱会させるような感じで肩をこうで抱かれて、
なんでそういうこと言っちゃうのかな、
ね、スーちゃん何にもしないっていうこともあるんだよまあ本名ですけど、スーちゃんここは何にもしないところって言われて、はぁってなったら覚えてる。はぁ、もう俺隙間があったら全部詰めていくみたいな、パテで埋めていくみたいなことやってたから、何もしないっていうのもありなんだよっていうのを、
うんうん、
まあもうなんか、覚えてますね、デートとして。うん、教訓、
うん。
ありますか、なんかデート。
いやー、ないなぁ。ないな
ぁ。振っといてないんかい。
なんか霞の彼方へ消えてったな。
今の旦那さんとは、お連れ合いとのデート経験、
今の旦那さんと、そうですね、あ、最近2人でね、なんかね、大衆食堂行ってんですよ。
なんで
デートじゃないんですけど、
え、土日とかに、
そうそうそうそうそう、
ご飯作らずに、
そう、なんか富士見食堂みたいな、うんうんうん、そういうところにね、
何食べんの、
え、なんかさ、カツラーメンとかさ、
カツラーメンって何？カツ丼が入ってるラーメン、カツが乗ってるラーメン？
チャーハンじゃなくて、さ、焼き飯とか、
はいはいはいはい、
もやしそばとかね、うん、そういうのを食べて、
あ、じゃあ町中華ってこと？大衆食
堂って町中華とはちょっと多分違うんだと思う。多分60年代とか70年代にからあるような、うん、昔からの、うん、その
中華も何でもあるよみたいな、
そうそう、
サバの味噌煮もあるよみたいなところ、
ちょっと先々週ぐらい、うん、なんかとっても良かった、ちょっと遠くのね方の、まあ、食堂に行ったんですよ、う
んうん、なんで食堂行ってんの
そしたらなんかソースカツ丼を食べて、うん、もう私ラーメン食べてみたいな感じだったんだけど、うん、なんか家族で来てるっていうかさ、
うん、
お父さんが子供、男の子2人、小学生連れてきてて、はいはい、で土曜日の夜だったんだよね、うん、夕方、うん、でなんかドラえもんがその食堂の古いテレビでかかってて、でドラえもんやってて、はい、でなんか子供たちがさ、なんかお父さんにソースカツ丼さ、お前ら何一杯食べんのとか言って、俺一杯食べるってみんなでこう3人で来てたんだけど、うんうん、お父さんと子供2人と、うん、3人でさ、なんかさ、そのなんかソースカツ丼食べてさ、ドラえもんの映像見ながら食べてるその子たち見て、うん、もうめっちゃいいなと思って、
平和のモザイクみたいな感じで、ね、
土曜日の夕方にあるべき姿だなと思って見てた。
そういうのね、うん、正解って感じするよね、うん、ダメよ、これで正解決めたらダメよ、これで正解を決めたらダメだけど、これを正解と思ってしまう心も私たちは否定しないよ。
そうで、ドラえもんからしんちゃんが始まって、
あ、もうすごい鉄板鉄板、
なんかこう食べながら子供たち見ててさ、うん、
正解って思っちゃうよね。
で脇の方の私と旦那さんが、老夫婦が2人可愛くないって言ってずっとボソボソって食べてるっていう光景でした。
まあね、そういうものにとらわれますよね、うん、やっぱり、うん、家族でいる姿とかを見ると、
うんうん、あ、いい、でもいいよ、なんかよかった、
あんたはいいよ、そっち行けたから
いやいやいや、そういうことじゃなくて
さ、ここ戦争だよ、僕から悪いけどね、やる気あんのかおい、兵力すごいぞこっちは結構。いやだから、そうそうそう、だから、いやだからあなたは、それで、懐かしいなとかいう気持ちになるけど、こっちとらさ、できなかったなみたいな、結局そっち、これ、で、それが正解だとは言わないよ。本当、正解だと思わないけど、ただ、それを正解だと思ってしまう気持ちも自分の中にあるし、撲滅できてないし、それは。 あれはできんかったなみたいな、
うん、懐かしいっていうかあれよ、あのこう日本なんかこう古き良き風景としてよ、うん、なんか
やばいですよね、日本っつったでしょ、
そうそう
日本のやばいで
しょ、今2位まで行ってね、
2位まで行ってね、
父ちゃんが子供2人を連れてきてみたいな、うん、ああいいなと思って見てたね、
そうだ、そういうさ、
う
ん、保守だよ、
巻き
紙だから、
そうそうそうそうそうそう、
だ
から私は保守なのは知ってんのよ、本当なのよそれはね、え本当にね、
でもなんで仕事辞めなかったんだろうね、
え何が
保守だったらさ家に入るとかっていうことになるじゃん、
ああそうですね、
まあ、お母さん働いてるからな、うん、そこ大きいよね、やっぱりね、
うん、やっぱり母にもずっと働きなさいっていうふうに、ん、まあまあ、言いはしなかったけど姿見てますからね、う
ん、ね、親のその環境は影響するよね、
うん、そうだね、
ど保守だからな、そうだ、ね、うん、ね、でもそういうのを見てポワーっとなるのはある、うん、なんかさ私はそこまでなれなかったなみたいなのってないの、
何、
私で言うとこの家族3人子供、あ家族4人、うん、子供2人いて、
うん、
お父さんお母さんみんなで手つなぎながら歩いてる夕暮れみたいな、うん、そういうこうなんか幻覚みたいなのあるじゃん、
うんうん、
幸せの幻覚みたいな、
うんうん、
あれできなかったなみたいな、
うん、
こう後ろ向きになる気持ちだったりとか、
うん、
チッってなるような気持ちだったりとか、うん、まあまあ苦虫ですよ、
うん、
端的に言えばテイストオブ苦虫ですよ、
うん、
はないんですか堀さんは、あれできなかったなみたいな、
うーん、まあありますよね、
何よ、
なんかね、何だろうな、
誰かを見て、ああ私はあれやれなかった
な、ああまあそういうのはないね、そういうのは、まあ、
やりきってるもんなんだな、
う
ん、
そういうのはないかもしれないですね、
それはすごいと思う、
うん、だからもうすんなりこうなんかそうです
ね、欲がないよね、だからね、まあそうだよね、やりきった感は私より全然あるんだろうな、うん、
だからほら、まあ、町田で暮らしてるのが別にどうだってことでもないけれども、うん、別に私は町田でいいと思ってるし、
うん、てか町田好きすぎでしょ、
町田でいいと思ってるし、うん、そうなんですよ、だからそのステップアップしていこうっていうあんまり上上っていうのがないんじゃないですか、わかんない、
それかな、どうだろう、
どうなんですかね、うん、
我々だってほぼ同じ時期に生まれて、
はい、
まあ、場所は違ったけどさ、
うん、
同じ時代に生まれてこんだけ違う仕上がりになってるわけじゃない、
うんうん、
だから、まあ、どっかで選択選択を重ねてこうなってるわけですよ、
うん、
で堀さん自身がさその24とかで子供産んでんでしょ、だって、
うんうん、
第一子を、
うん、
で昔は言ってたじゃん、第二子が生まれた後に旦那が、
うん、
ベビーベッド片付け始めて、
うん、
あ3人目は作らないつもりなんだなって思って
そうそうそうそう、
いや私あれ聞いた時に逆にえむしろ3人作るつもりだったなと思ってめっちゃビビったんだけど、
これ旦那さんにも言ってないんだけど結構衝撃だったんだよね、なんかベビーカーことおもむろにさ、でこれさもう出しちゃっていいとか言って、うん、あそうなんですね、うん、そういうことなんですねと思って、そうなんですよ、
3人目その話し合いってしないの、2人でとか3人でとか、
いやしないですね、3人しようとか4人にしようとかはないですね、
でもそう言われたらなるほどねっていうところで、
そうです
ね、てか逆に3人作ろうと思ってたんだ、
思ってましたね、3人でも4人でもと思ってましたからね、
すごいね、
うん、
なんだろうね、偉いよね、なんかその偉い、本当偉いと思う、
いやいやいやいや、うん、どれが偉いかは分かんないです
よ、まあね、まあね、そりゃそうだよね、
うん、
まあそうですよ、どれが偉いか分かんないけど、うん、なんで偉いって言ったかちょっと私にはない価値観だから、
うん、
すごいなって思うっていうこと、
うんうん、そういうことですよ、だから全然あなたと私は違うじゃないですか、
知ってますよ、
はい、
違いすぎますよ本当に、
いや私はやっぱあなたは私のここでは生きられないと思うし、
うん、無理だと思う、
無理でしょ、私あなたのとこ絶対無理だもん、
う
ん、
そうだよね、そうだよね、
絶対無理
だって、あなた先週言ったじゃない、型があった方が生きやすいって、うん、もう本当無理だもん、
いやもう私型があってももうはいありがとうございます、その方いただきますっていう感じです、
自由演技が多分苦手なんだよね、
そうです、規定演技です、
うん、私は自由演技で輝くタイプだからさ、
うん、
規定演技の決まった振り付けすごい苦手だもん、
ね、あそう、うん、まあ、そういうことなんだよね、
お互い違うんだよね全然、でも私先週のあれはすごいいいかと思った、なんかやっぱり母とか妻とかの役割っていうのを押し付けられて自分が好きに生きられないっていうこと に対しての糾弾みたいなのは結構ここ何年もやられていて、うん、そうじゃないんじゃないか、そうじゃない価値観もあっていいんじゃないかっていうことはあったけど、うん、一方で、うん、いやそれがあった方が生きやすいよっていう人もいるっていうことって、あんまり声出てきてなかったんでね、言うと多分怒られるからだと思うんだけど、
うんうん、
怒る人がいるからだと思うんだけど、でもそこで型があった方が私は生きやすかったっていうのを言ってくれたのは、
うんうん、
言ってくれたことで結構なんて言うんだろう、あ気が楽になったっていう人もいたんじゃない多分、
うんうん、
私は無理、全ての方が無理、うん、どうしてもダメ、
あそう、う
ん、別にオリジナリティにあふれた人生を歩んでるとも思わないし、だけどたまたま自分の性別とくっついてる、紐づかれづけられてるじゃん型って、性別と自分の性別と紐付けられてる方がちょっと無理、
うーん、
でもやりたくなる時もあるんだけどね、それを型をやった時って気持ちいいじゃん、うん、型が決まった時って、
う
ん、
そうね、
合気道とかさ、
合ってる合ってる、
剣道とかさ、ね、そうそう
そうだね、
だ型があった方が型がスパンといくと気持ちいいっていう時もあるけど、うん、まあボロが出るね、ダメだね、
なんかもうそう前も言ったけど、こういう生き方の人であろうって決めてからそこに沿って生きていくことがとっても気持ちがいいっていうか、何のストレスもない、
すごい、なるほどね、
うん、こういう風に生きていこうって決めたものに、
本書きね、こういう風に生きていこう
そうそうそう、その方がね、
ね、
うん、
本当にすごいなと思います、
うん、
ではぼちぼちだって、
はい、すいません、なんかメールをたくさんいただいたのに、
でも全部読んだよ、全
部読みました、ありがとうございました。
で、先週は不倫ものがたまたま多かったですけど、
うん、
今回はそうでもなくて、まあでもちょっとです、うん、切なかったのはですね、ごめん、やっぱりどうしてももう一つ読ませてください、うん、スーさん、ミカさん、いつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。
ラジオネーム
ミキと申します、
はい、
前回の話を聞き初めてメールすることにしました。私は48歳女性、一生しています。ほぼ恋愛経験がないまま今まで来てしまいました。昨年1月一年発起してマッチングアプリに登録しました。48歳ね、うん、すぐに1歳年上のバツイチの方と話が合い、2月に会いました。とても積極的な人でしたが、仕事が一番のため彼女を作る気はないと当初から言われていました。それでも1週間か2週間に1回会い、楽しく過ごしていました。でも9月頃からこちらから誘うばかりで、からからの誘いはなくなりました。いろんな恋愛系の動画を勉強し、11月に連絡を断ち様子を見ましたが、ほらこっちから断つと向こうから追っかけてくるってやつだね。彼から連絡はありませんでした。我慢できずこちらから連絡して1ヶ月ぶりに会いました。その時婉曲的に冷めたと言われ、自分に男としての能力ももうないから他の人を探した方がいいと言われました。
うーん、
私は女として見てもらえなくても友人付き合いしてもらえたらといい、彼も同意してくれたように思いましたが、私の年末の誕生日にも連絡はなく、お正月には彼から LINE は来ましたが、それ以降連絡してません。今は他の人とアプリでやり取りしていますが、彼との日々を思い出し会いたいと思ってします、うんうん、それは彼が初めて体を許した人で、48歳ね、女として扱ってくれて嬉しかった思い出が忘れられない執着だと分かっています。恋愛系の動画で3ヶ月から半年空けて連絡するようにと言っていたので、来月さりげない LINE を送ろうかと思っています、うん、以上が私の失恋ですと言っても、恋愛が始まってもなかったのかもしれず、お恥ずかしい話ですか、
うん、
ということで、
うん、
寒い日が続きますがどうぞご自愛ください。
ご自愛ください。そっか、
そう、なんかだから今回は、
うんうん、
なんつうかあったのは、
うん、
その大人になるまで恋愛経験、性の経験がなかったんだけど、
うんうん、
たまたま出会った人とそういうことになって、
うん、
そこで扉が開いてしまって、ただ閉ざされたことが辛いっていう人がいて、
うんうん、
そうだよねと思って、
うん、
そこから始まったらその人しかいないって思っちゃうよねって、
そうだね。そうだね、うん、いやでもなんかもし3ヶ月後にもう一回リアクションを求める、なんかやるんでしょ、
半年後にもう一回連絡、まあね、
まあそれでなんか向こうが、うん、あんまりいいリアクションしてこなかったらもう、うん、もうすっぱりやめた方がいいですよ。
あと48の人に勧めるのもなんだけど、
うん、
何人泊まれてみた方がいいと思うよ、
うんうんうん、
別に一人だけだとその人がベストになっちゃうと思うけど、うん、もう大人だしさ、
うん、
そこは相手見つけるのがなかなかね大変だと思うけど、うんうん、その人の記憶に塗り固められて窒息するような気持ちになるぐらいだったら、うんうん、カジュアルに出会いをしてもいいと思いますよ。
そうですね、うん、あなたそうだ今日セックス&ザシティの
その話をするって言ってたじゃないですか。セックスで思い出した、2021年にして昨日のことのようにセックス&ザシティの話を語ろう会を来週やります。
あ、いいね。でもなんかあれでしょ、50とか60になったその人たちのまたなんか
リブートが春になるんだけど、ね、ただスティーブも出ないしサマンサも出ないし、あと誰が出ないんだよな。スティーブとサマンサが出なくて、なんかとにかく全然ビッグも出ないんだ。
そうなの。
そう、だからそんなのセックス・アンド・シティって言うのかよっていうね。
うん、そうなんだ。サマンサが出ないと、サマンサが出ないの。
サマンサが出ないとさ、どうにもならないじゃん。うん、だけどサマンサ出ないんだって。まあ、なんかちょっといろいろトラブルがあったりしたみたいですけど。ということで、その告知になったからいいや。来週はですね、2021年に昨日のことのようにセックス・アンド・シティの話をする。のコーナーをやりますので、
う
ん、
そうですね、
あの昨日のことに書いてきてください。
だから
あれは何年前とかじゃなくてです、もう昨日見たみたいな感じで書いてきてください。
今の方も何さん、
お医者様、
うん、
お医者様の方は
今の人
ミキさん、
ミキさんもね。だからこっから
そうよ、
いっぱいいっぱい、
あの恋をしてとは言わないわよ。自己責任で、あのね、セックスをしてください。そんな乱暴な
自己責任で、
いやいやいや、だからさ、いや一人しかしてなかったらそりゃ引きずるっしょ本当に。
そうね、
だ言ってんじゃん私がいつも、転職とセックス一緒だって。転職と所属消失は一緒で、一回してないとすごいドキドキするけど、やればやるほど楽勝になってくっていう気軽になってくっていう。
なんですって、
どうして最後はこうなっちゃうのか。
本当に。
といったところで今回ここまでにしておきましょう。
オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で OVER です。おばさん掲示板ぜひご活用ください。
ドラマが4月9日始まります。ミカちゃんは本が出ます。
はい、
そのあたりはもうちょっと近くなったらまた話します。
はい、
それではまた金曜の夕方5時オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
J スーでした。
オーバー TBS ポッドキャスト。
オーディオMovie.
これは大人しか聞けない禁断のピンクフィクション。神のもとで出会った男と女のモイスチャーなラブストーリー。
禁断の国会室。
ご安心ください、ここでのことは誰にも漏れることはありません。
カーテンで仕切られた二人きりの空間。誰にも話せなかったことを語るうち、いつしかその時間は彼女にとってかけがえのない時間へと変わっていく。
絡んでしまった糸を解いていきましょう。
この作品は成人向けの内容です。一人でこっそりイヤホンやヘッドホンで聞いてください。詳しくはオーディオムービーで検索。無料で配信中です。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジ
オ。お前。
ゼロプリラジオ。
なんでいた？
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの。
ほなまた
ゼロプリラジオ